この時間、神戸新聞北摂総局から総局長井上さんお越しいただいて、この1週間を振り返った中からピックアップしてご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はなかなか湿気があるようですね。
そうですね、雨はまだはい、パラパラと降り始めたぐらいですけれども、
そうですか、
まあ、夜からまた降るんですけれども、
ね、
ただ湿気は本当に
その分しっかりとある
という、はい、もうジメジメっときます ね。
強風雷注意報も出てますので、はい、雲の流れしっかりと、ね、確認なさってお過ごしいただきたいですね。では早速今日のピックアップしてくださったのは自動運転実証実験、はい、これは国内で3カ所でしたかしら。
はい、もうすでに滋賀県なんかでも始まっております、
はい、
大津市ですね、
はいはい、
で今年度は国内で5カ所で一応計画されているということなんですが、はい、うち1つが三田市が選ばれまして、もうすでに20日から、実証実験始まりましたので、バス走っております。
つまり自動運転ってことは運転手さんがいなくてもはい、ちゃんと走ってくれる、は
い、以前にもこの番組でちょっとね来年行われますよという紹介をしたんですが、で一応安全のために運転手は運転席について、はい、まあ、ハンドルをいつでも手を添えられる状態にはしているということです、
はい、その記事が、7月20日から、連続でずっと掲載されてますけども、はい、今日このお話ということですね、はい、記者の方は一旦乗られたみたいですね。
登場しました、実際乗ってみましたというルポを、21日付の
三
田阪神まで書いてますが、
はい、
本当にやっぱり安全に道路を走るということなんでですね、やっぱり障害物もありますし信号をちゃんと守って走るということなんで、
そうですね、
通常のバスのスピードではなかなかまだ
それはね、だから確かに難しいですね。
実際皆さんの体感される感じでは自転車ぐらいのスピードだと思っていただければいいと思います、
はいはい、
コースがですね、ウディティアン中央駅を発着しまして、はいはい、そこからぐるっと右回りに、
リング道路、
環状道路を走って、はい、およそ6キロ
はい、
ぐるっと右回りに走ってまたウディターの中央駅に戻ってくるというコースになっておりまして、
はい、
昼間ですね、運行しているのが午前10時から16時の間なので、そう交通量もむちゃくちゃ多くはないという状況ですね、
つまり通勤通学 の、はい、お車がちょっと落ち着いたあたり、はいでしょうかね、はい、
でちょっと定員が27人、
はい、
27名と、まあ、小型、まあ、中型ぐらいなのかな、それには今コロナの関係がありますから、座席間隔もゆっくりたり取るということで、実際その1台あたりの定員は12名ということで
かなり抑えた、はい、そうなんですね。
でちょっと違った色合いで自動運転実験中だというの表示が多く出てますので、はい、皆さんそのあたり昼間撮られた方はですね、目にすることも多いかと思います、
普段の新規バスとはちょっと色合いが違う、はい、ということですね、はい、私はちょっとまだ出会ってないんですけれども、はい、総局長はいかがですか。
走ってるところは見ました、
ご覧になりました。
実際にちょっと乗る機会がまだなくて、一度乗ってみたいかなと思いますね
じゃあその時にご覧になったのがなんとなく自転車ぐらいの速さかな、
はい、スピードですね、はい、
そうなんですね。
だから実際に目的のね目的地まで、まあ、このバスに乗って早く目に行きたいなと思っている方は時間、
はい、
これまでのバスの感覚だと思っての乗ってしまうと、ちょっと遅れるかもしれないのでその辺をちょっとご注意いただきたいかなと思っています、実際6キロのコースをだいたい30分程度かけて一周するということで、
6キロ30分、
はい、もう時速でいうと10キロちょっとですね、10キロ半ばぐらいのスピードですから、
なるほどね、
途中信号なんかでも止まりますけれども、
ね、そうですね、はい、その信号で止まったりするのは順調に行けば止まったけれども、はい、という、はい、なんか記事を見ますといくつか、はい、
ちょっと障害物がですねなかなかギリギリになるなというところはちょっと止まってしまうので、そこはまだ進めというような感じにはプログラムになってないから、運転手がそこはちょっと手動で切り抜けるというようなこともある、はい みたいです、
ね、あの中には仕組みがちょっと出てましたけども、はい、まあ、GPS の場合もあったり、はい、サンダの場合はこの実験としての、一つの目的はなんかこう磁石を、
はい、路面の中にです、ね、埋め込んで、はい、その磁気を感知しながら、うん、あのコースを進むということで、あの並木が今はこの時期葉っぱも多いのですね、
サンダはそうですね、緑豊かですから、
綺麗に GPS の電波が届かないケースもあるということで、より安全性を高めるために、そういう時期のをたどりながら運転するということにもなっています。
そうなんですね。大阪万博ではいわゆる電気自動車自体が実験の段階で、はい、走っていた、はい、で今回はこの時点で、まあと5年後ですか、また大阪万博、はい、開かれる予定ですけれども、はい、今度はじゃあ無人のバスがもう、でもその時は夢ではなさそうですね。もう
会場を走っているというのは、この一部の、ね、安全なルートでは走るというようなケースも出てくるかもしれませんね。
もうちゃんと一つの交通網として動いている可能性は、はい、あるわけですね、はい、
もちろん今でも、ね、決められたコースを走るモノレールだとか、
はい
あ、
はい、
あと神戸のポートライナーだとか、
そうですね、ポートライナー無人ですね、
障害物がに遭遇するケースがほとんどないというようなケース、ほとんど、ね、自動運行されて電車が入ってきたら自動的にですね、駅のドアも開いてというのは皆さん体感されていることも多いと、モノレールも今そうなってますけども、それが本当に、信号だがあったり、目の前を人が横切ったりですね、
そういう
ものがあるな、もうものを超えながら実際に自動運転どうなっていくかというのを実験するということ で、
そうですね。一般道だったら駐車している車もあるでしょうし、はい、そこから降りてくる人もいるだろうし、はい、ということを考えると、はい、あ、どんな風になるのかなというのは確かに ね、 気になりますね、
はい、今おっしゃったように万国博覧会、万博はですね、結構、本当に将来の姿を、まあ、実証するというのは、ものがいろいろ出てきて、
はい、
前回の大阪万博では携帯電話なんかも何回も登場してですね、
はい、
それがもう 何年後かにはもう、
ある当たり前のようになります、ね、
もう今ではもう本当に当時のかなり大型だったのが、もう今本当に小型になってですね
歩く歩道もそうだとちょっと聞いたりしてましたけど、
ね、はい、自動的にね、歩道が流れていく、今はもう結構どこでもそういう設備、はい、空港なんかでもよくありますけれどもね、あれも大阪万博で一般の人に初めて体感したというような形ですので、
そうですね、はい、やっぱりこれは安全性を一番に考えたっていうところの、はい、実験になるんでしょうかね、はい、
そうですね、そういう歩行者だとか信号機、それから障害物を、どのようにクリアしていくのかということを思わず実証していくということですね。
この実験はどのぐらい続くんですかね。記事に出て
ます。今のところ8月の23日まで続く予定で、はい、ですね、詳しい運行予定は三田市のホームページに出てまして、駅というか停留所名だとか、だいたい予想通過か、まあ、バスですから、ちょっとね、日頃の、路線バスでもなかなか、その時間にはきっちり来ないという、電車と違ってね、交通量がいろいろありますから、はい、ただ、目安の、通過時間みたいな、この停留所には何時ぐらいに来ますよというのも、載っておりますので、本当に、狙ってですね、この、乗ってみたいなという方は、それを見ながら、乗って、見るというのも一つだと思います。ただ定員が、12名と少ないので、そうそう、
はい、
満員の場合は目の前をバス来てもなかなか乗ることができないという、そこはもう了承いただきたいかなと思います。
じゃあ実際にそれで移動手段として乗ってらっしゃる方もあるし、はい、これはぜひちょっと実験だから参加したいなと思って乗ってらっしゃる方も中にはいらっしゃる、はいはいはい、
基本的に10時から 16時までの毎時20分をですね、はい、に、ウッディタウンの中央駅を出発する。ただ午後0時か、その便はないんです。だから10時20分、11時20分の後は午後1時20分になっちゃうんですけど、
はいはい、
それが最終が16時20分ということでですね。で、火曜日は基本的にはちょっと乗れない日になっているようです。
そうなんですね。
運休日ということでですね。
あ、そうですか。
あと、平日でもですね、はい、もう 関係者専用にもそれで埋まっているようなケースが何日かあるようでです
ね、とにかく実験ですのでね、
はい、そうすると近隣のモニターの方が専用で乗るような便もありますので、そこはちょっと、はい、モニターというのはそのように遭遇しないように事前にそういう運行カレンダーというのが掲載されていますから、はい、そこでご確認いただくというのが本当に一番いいんじゃないかなと思っています、うん、今明日がまた運休日、火曜日ですか、
ね、火曜日そうですね、
29から31がちょっと一般の乗車できないという日になって、
そうなんですか、はい、
次はなんか1日というのがことができてます、ね、8月の1日というのが上がってますね、
はいはい、ということはこれをお聞きになられてぜひちょっとって思われる方は土曜日の1日
が今から乗れる
チャンス、
最で最初の日曜日もまたちょっと負荷になっております。
あ、そうなんですね、
その後3日を今のところ OK になっております。そういったカレンダーが詳しく出てますので、ね、はい、それご覧になってってみるというのが一番参考になると思います。三田市のホームページで、自動運転バスというところですぐ出てきますので、
そうなんですね、
それでそのコースの中に近最寄りの停留所があるというような場合は大体 のおよその通過時間というのも出て、欅台だとかですね、
はい、
中央公園鈴ヶ台だとかですね、そういう赤柱台その辺のあたりどのぐらいの時間に通過するですよという大体の目処が出てますので、
はい、
本当に乗りたい方はその時間に待っておられるというのは一番ベストじゃないかと思います。なんせ1時間に1本の運行ですから、
ね、そうですね、
なかなかそれ、ね、乗り逃がすというのはずっと待っているのも大変ですので、
ね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ総局長の目線お願いいたします。はい、
実際今AI なんかもね、将棋だかもいろいろ出てですね、全く疲れない、はい、全然疲れずにずっと考えている。
そうですね、本当そうです。
性格というかそういうどういうような場面でもイライラしないし、感情もな、そういう表には出ないということで、そういうものが実際の運転に使われればどうなるのかというのが一つの面白いと思いますね。我々一般の車運転してる時もちょっと今日は疲れてるなとかですね、はい、でやっぱり渋滞してればちょっとイライラ、
はい、
大なり小なりしますんで、はい、そういうものが機械で運転されるとなるとどうなるのか、
はい、
そういうものを本当に皆さんに一度ちょっと体験していただきたいかなと思います。
はい、どうもありがとうございました。この時間神戸新聞北摂総局総局長のお話をいただきました。井上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。